時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、こんばんはという言葉がちょっとまだ早いかなっていうぐらい最近明るくなりませんでしたか。
そうですね、日が、長くなってきた、
長くなってきましたね、はい、いやでも今日は本当に青空でいい天気になっておりますけれども、はい、先生はいかがお過ごしだったでしょうか。
今日は朝からですね、食事を作り、
はい、
お掃除をして、
お、
そしてそれから買い物に行き、
あら、
仮面ライダー1号を見ると
仮面ライダー1号、
なんでまた本郷武史ですよ。
あ、はいはいはいはい、
やっぱりもうビンゴですから、もう世代、45年ぶりに復活みたいな。
それは何、DVD か何か借りてこられたんですか。
ええー、じゃない、映画を見に行きました。
映画を見に行かれたんですね。
そうなんですよ。
ご家族でですか。
いや、一人です。
一人で、
はい、
なるほど。またそこから得られたものも多々あるんでしょうね。
いやー、無理やりね
無理やり
こじつけて、うわ、かっこよかったですよ。
そうですか、
はい、
いやまたそんなお話もちょっとね聞いていきたいなと思いますけれども、番組ではですね、後日でも放送を聞いていただけるように、放送をですねアーカイブさせていただいております。Facebook をなさっている方はぜひ福岡街角森部塾検索していただいて、 Facebook ページにぜひいいねをお願いいたします。そうしますと放送のアーカイブがタイムラインに上がってきますよ。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも、放送アーカイブお聞きいただけますのでチェックをお願いいたします。ということで今日もマッスルトーク満載でお届けします福岡街角森部塾。この番組は株式会社ゲット、 IMB 株式会社の提供でお送りいたします。最高品質を目指して作りました、IMB のオメガ3DHA EPA、 世界初の特許真空低温ハイブリッド製法で有用成分を損なうことなく抽出。今なら約1ヶ月分を税込み価格1300円でご提供。詳しくは IMB オメガ3で検索。コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマイジムのコーナーです。さあ今日のマイジムなんですけれども、
はい、
先週からですね、今週ですかね、九州の方で地震が多発しておりまして、
はい、
熊本の方では非常に大きな災害になっております。私もその状況を見ていてですね、支援物資とかを届けさせていただいたりとかさせていただいてるんですが、こんな時だからこそよく感じるのがですね、避難生活の中で、ずっと同じ収容所とかで生活していて、なかなか身動き取れなかったりとかで、ストレスが溜まったりとかですね、そんな中で体調を崩される方もいらっしゃると、こんな時だからこそ、身近にいる方と一緒に励まし合いながら、ストレッチをするとかですね、少し体を動かすことで、ストレスを解消したりとか、よくエコノミー症候群と言われるようなですね、血栓ができるなんていう話も聞いておりますので、何かそういうところを、そういう現場で役に立つですね、ちょっとした運動とかがあれば、伺いたいなと思ったんですけれども、
はい、
どういった方法がございますでしょうか。
そうですね、
はい、
方法としてはいろいろ知ってれば何でもできるとは思うんですけれども、まず動くということが何しろ大事なことなので、皆さんで一緒にできることって言えばですね、最も簡単で確実なのはラジオ体操だと思います。
お
はい、まず知らない人がいない、だから一緒にできるということで、しかも音楽も比較的簡単に入手できますので、音を聞きながら実際に体を動かすということがとても重要になってくると思いますね。
なるほどですね、ラジオ体操を、例えばスペースがある程度あって、誰かが温度を取ってくれたりとかいうところで、やるのもあるかと思うんですけれども、例えば一人のでできることとか、そういったところもあったりしますでしょうか。
一人でできる、一人でやる気がある方の場合は、どのようなことであってもですね、動くことそのものが非常に重要になってきますので、それでいいんですけれども、やっぱりどうしても被害に遭われている状態だと気持ちが沈んできがちになるわけですから、できれば一人よりも 必ずまあ身近な方、うん、まあ、一緒にまあ声をかけて共に動くっていうようなことで、うん、される方がいいと思いますね。
なるほどですね。
はい、必ずしもその心理的な面、はい、あの肉体的な面っていうのをこう区別するのではなく、うん、一緒にやった方がいいと思います。
なるほどですね。はい、じゃあ少しでもまあ声掛けができる方がいたら、周りの方一人でも多くの方に声かけて、ちょっと動きましょうと。はい、
そうですね。
まあもうどんな、まあ、ラジオ体操が一番いいんですけども、はい、少し お互い体引っ張り合うとか、
そうですね。
なんかそういうストレッチとか、はい、そういったところからでもいいよと。はい、
そうですね。もう必ずまああのとにかくまあできる人からですね、うん、声をかけてまあ引き込んであげるってことがまあ大事だと思いますし。うん、あの動かないとですね、はい、余計なことをやっぱりいっぱい考えてしまいがちになります。でじゃあ運動の効果がどれほど持続するのかっていうような問題を考えるよりも、はい、まずは動いて、うん、なんか気がついたらなんかあそういえば一瞬だけでも忘れていたみたいな、まあ、そういうのを作ってあげることがまあ大事ですよね。
なるほどですね。はい、あの体の動きであのメンタルの方に影響を及ぼすようにしていくということですね。ありがとうございます。でもう一つですね、やっぱりあのこういう災害の時、今あの皆さんいろんな情報に触れられてて、とにかくあの屋内にいると危険が多いので屋外にすぐ退避するというのもだいぶ皆さん浸透はしてきてると思うんですけども、まあ、すぐに屋外に退避するという時にでも、まあ、体がすぐに動くような状態を作るのが非常に大切かなと思うんですけれども、まあ、いろんなあの世代もあってですね、体の状態のある方もあると思うんですけれども、すぐにこう動ける状態とか、まああのまあ、それこそ転倒予防ではないですけれども、そういったところで、ここは鍛えておいた方がいいよとか、普段からですね、もう今からでも、ちょっと準備ができる、すぐに動ける体作りの何か、運動とかメソッドとかあれば伺いたいんですけれども。
これはですね、まあ、非常にまあ重要な問題を含んでいるんですけれども、はい、まあ、今ここで喋ればまあ結果論に過ぎないんですけれども、はい、普通はですね、想像外のことが起きたらみんな普通は固まるんですよ、はい、動けないという状況になるのが、まあ、それが当たり前です、
はい、
なのでいざその被害災害に遭うというようなことをこう考えた場合には、はい、誰にでも起こりうる可能性はあるわけですので、はい、例えばその消防隊員がやっている訓練だとか、
はい、
警察の方々がまあやっている訓練とか、そういう公開された機会があれば、まあ、できるだけまあそういうところに参加をするとかですね、あの地域のコミュニティの中に、はい、まあ、そういうところから講師としてお招きして、うん、あの避難訓練だとか、うん、そういったものに慣れておく必要があると思います ね、
なるほど
ですね。彼らが現場で働くことができるのは、うん、いつもやってるからなんですね、
はい
はい、でこれは知っているレベルではダメで、うん、繰り返し繰り返し反復しないとやっぱり動かないんですよ、うん、でよくまあ商業施設だとかですね、はい、あるいはそのこう町の自衛消防隊とかでもそうなんですけれども、はい、まあ、いつも訓練をやってます、なので何かいざその災害が起きた時っていうのは、まあ、チームで連携して動くっていうことで役割も決まってるから、
はい、
まあ、チームとして機能できるわけなんですけど、まあ、そういうことを訓練してないとですね、もう結局もう業の衆みたいになっても何やっていいか分からなくなるのが普通です。
なるほどですね、はい、
だからどうしてもそのこう毎日の平穏無事な時にですね、
はい、
まあ、なんてことないやとか毎日がまた、うん、幸せでいいなって、まあ、その感謝するのは別に構わないんですけれども、はい、実際にはやっぱりまあそういう訓練活動っていうものはもう定期的にやるべきだと思いますね。
なるほど、はい、ではもう普段から の、 その訓練活動の頻度を上げるとか参加の回数を増やすとか、
はい、
まあ、そういったところだということですね。
消火活動とかに関してもそうなんですけれども、はい、まあ、消火栓とかもいろいろついてるじゃないですか、はい、消火器とか、使えないですからね普通は。いきなりやれとか言われても多分できないと思います、はい、
そうですよね。確かに、はい、AED ですかね、心臓のですね、はい、
除細動器、
ね、除細動器とかも、はい、いきなり使えと言われても使えないからですね、
はい、もうガイドラインとかもしっかりしてるし音声アナウンスもあるんですけれども、かといってじゃあ実際速やかに対応できるかというとまた別問題なので、これはもうやっぱりもう数こなして、うんうん、もう自動的に体が動くようになるまでやらないとダメだと思いますね。
なるほど。
これはまあ以前にも触れたことがあるんですけれども、はい、護身術講座と全く一緒で、
ほほほ、
知っているからできるかというとできないんですよ。
はい、いざとなったらですね。
そうなんです、はい、だからいつもやっておかないといけないと。
はい、 ということですね。でも本当にもうこういった機会があって皆さんの意識が高いときに、まあ、そういう仕組み作りとかですね、機会を増やすような取り組みをしていけたらいいですね。
そうですね、はい、
ありがとうございます。ということでですね、本日のマイジムのコーナーは、今回の被災においてですね、まあ、この放送私もアーカイブで聞いていただけるような機会を作るという意味でもですね、ちょっと被災、した場合のですね対処とか、まあ、そうならないためのですね、対処というところでちょっと お届けいたしました。
はい、
はい、ではここで一曲マッスルソングいきたいと思います。
はい、それではフォーレでシシリエンヌ。